フリスタおめでとうございました。という話から始めようと思ったのですが、重大ニュースが飛び込んできました。
毎回思うけど、こっちから先に助けるよと思いながらも、はい、なんでしょう。
超 A&G プラスにて、桜荘のペットなラジオオンエア決定しました。
ありがとうございます。
パーソナリティは真白役、かやのあいさん。
おめでとうございます。
みさき役、高森夏美さん。
みさきといえば高森だよね。
なんと、動画ラジオだそうです。
揺れる揺れる。
オンエア日時詳細は後日公式サイトで発表するそうです。
お疲れ様です。それでテンションは
もうマックスファイヤ
ー。それとまっちゃん
そんな感じです。はいはい、木曜からゲージ振り切れてますから、
はい、私はいつも通りです。
生ぬるく
言ってての、はい、今日仕事でバタついても木曜日金曜日とかあってもなんか死ぬかと思ったし。
いやこの2人事務所同じですから大丈夫でしょうね、はい、多分。
でド S でしたっけ。
その投げやりな投げやりな。
ド S の茅野さん。
そうです、はい、茅野さん M だと思って近づいたら痛い目に遭います。
は
い、
早見にと同じように皆さん接してあげてください。でそれでみんなぶった切られてください。
ぶった切られるのがいいと思いますきっと、はい。さて、じゃあフリスターの話に戻しまして
戻ってきたよ。もう忘れてたよ。
投げやりなの。
またぶってきました、
ね、1年ぶりということで。
1年ぶりです。本当に1年ぶりです。
すごいですね。いや、まあ、よく生き返りシスとしては。
また次の1年後ですから。
次七夕みたいなもんですか。
はい、そうです。
なんか投げやりだな。
あのフリスタは1年に1回採用される番組ですから。
私も7ヶ月でしたからね、2回目。
ああ、まあそんなもんじゃないですかね。あ、おからじも結構ひどかったからね。
いやだってね、早見は私読まれてるような雰囲気あるんですけど、3通しか読まれたことはないですから。
なんと、これはびっくりって。
みんな思ってないから、その。
いやもうなんか10通だか20通だか45通だか78通ぐらい読まれてるの印象があるんですけれど。
おいおい、
番組より多いって。
多いって。あとそうですね、今週はやっぱりあの女子ラジ
揺れますか。
もうね、もうあやねると小鳥ちゃん
揺れまくり、
ボインボインですから。
え、お年頃だから揺れるって言うってそういうことじゃないんですか。
もう中身も詰まってるみたいです。
そうですか。じゃあノゾフィスはさぞお喜びでしょうね。
そう、もうノゾフィス、まあ、収録中に胸揉んでるらしいんで。
揉んでるらしいですね。
もうなんか
実にけしからん。実にけしからん。実に裏山けしからん。
けしからんですね。
けしからんですね。
で来週がノゾフィスとアヤネルと。
ノゾさんって呼んでたのが実に新鮮だったんですけれど。
のぞみちゃんとか大体
山本さんとかね、そんな感じでしょうけど、
みんなのぞみかな。大体年が多分同じぐらいの人かな、うん、が多いから多分下があんまりいないのかな。
だからまあのぞさんっていうのがなんていうか、うん、指定関係にあるみたいで何の師匠だよとか思いながら、いやいろんな面で のぞフィス引いててるから何かの師匠であってもおかしくないけど、アーネルもねアビリティはいろいろ高いから、その点がすごく不思議だったんですけれども。
でもね、今回の女子ラジ聞いてて思ったんですけど、
はい、何でしょう、
なんだろう、ネタラジオをぶち壊すことができるっていうのが初めて分かりました。
まあな、それはアヤネルですからね、はい、
ネタつかこの番組、私基本的にネタ番組ってあんま好きじゃないんですけど、ああまあ女子ラジ自体ネタだからと思ってた。
あの何々系っていうところに全てかけますからね。
だから面白いあれメールが書かなきゃダメだとかって思うとなかなかそういうのって難しいんで、
まあアヤネルはそのぶち壊すのそんなのは造作もないことですか。
本当にもうあの女子ユリですから。もうあそこからもうすごいのね、うん、もうあのユリの話、
はい、ユリは掛け算はないとか、掛、うん、け算はあるけれど逆あの交換補足はない、
そうそうそう、攻め受けがないんだとかってとつとつと語られたんだけど、うん、なるほどねなんて。
確かにね、
まあ、言われてみりゃそうなの。 BL なんだよね多分掛け算があるっていうのは、
うん、そうですね、確かに
そうなんだなと思って、意外と
ちょっと不思議でしたね。
そう、意外と知らなかったんだなと思ってね、同時長いけど、
そうか、ヘタレ攻めとかないんですね、誘い受けとか。
誘い受けとかね。それはどうも BL の考え方みたいね。
誘い受けって概念俺好きなんだけど、なんかすげえなと思って、なんか目から鱗をした記憶が当時ありましたけれど。
誘い受け好きね。
いや、好きか嫌いかは別として、あのね、あの受けなのに攻めっていう、あのスタンスっていうのが面白いなっていうのは感じましたよ。
なんか、ね、そんなとこですかね。はい、あと、あ、なんだっけ、あと。
あ、なんか話そうと決めたのって、あとハレルヤ？
ハレルヤなんだっけ？
ハレルヤはあれだよ、なんか採用おめでとうございますって
言って
ましたよ。
ああ、ありがとうございます。
8月31日、野菜の日、
野菜ジュース。野菜すみません、なんかあの最近 1ヶ月ローテーションが来てるみたいなんで、
まあ、私もハレルヤ1ヶ月ローテですね。ミルちゃんさんも同じような感じだなって思ってる。
でも一時期あの半年落ちたから
おめでとうございます。
なかなかね、ないんだ。
あれはちょっとブログにも書いたけど、あの私も同じようなネタ振ってて、8月31日野菜の日だよ、でもそれだけじゃ足んねえから、あ、初音ミク 発売日じゃないかって、じゃあやっぱりこれネギをグッズ送るしか、あ、カバンに入れるしかないなって、ね、ネギーって書いたら、やっぱりそうやって欲張っちゃダメだってことはよく分かりました。あの正体絞りきれてないメールはやっぱりダメです。
シンプルイズベストですかね。そうです、
あの1個だけに絞って、なんかこんな意味もありますっていうのは、あの書かずに、ネタは1個に絞ってダジャレをたくさん書くんですよ、やっぱり。
あやひにバカにされるんでしょ。
もちろんそれは本命ですから。
あやひにつまんないって言われた人ですから、
ね、ああ、私言われましたね。なんかこれじゃダメだっていうのをダメ出しされた男ですから。
うん、そうね、あれはね、本当はね、本命のメールがあったんで、それは後ほど紹介するということで、はい、じゃあそろそろ行きますか。声ラジのラジオ。最近サイリウム追ってますか？パーソナリティのシルコサンドです。
最近サイリウム追ってませんね。別にのものはいろいろ折れてますが、お頭です。
何が折れたんだよ。
さあ、なんでしょうね。
ちょっとそれはやられたな。
あ、とりあえずなんとか耐えられたらよかった。ここが一番ね、あの私この番組にね、一番こうね、大変なのここなんですよ。
ここは台本に書いてないから。
いや、台本に書いてあっても多分ね、一番ドキドキすると思いますけど、何来るか分かんないし、何を返すかとっさにこうね、テーマメールをひねるときのような感じで、いつもとっさに出そう出そうっていう。
いや、でも得意じゃないですか、無茶ぶり。
無茶ぶりあんま得意じゃないよ俺は。もう特にね、あのお渡し会に行ったときに何か気の利いた一言ってのが一番苦手なんです。
それはね、確かにね。ってこう考えて、ってだいたい飛ぶんだよね。
飛びますね。
この番組は声ラジの本のラジオ番組です。2人のおっさんがラジオに関する話題について気ままに話していくフリーダムな番組です。そういえばキャッチフレーズってないですね。
そうですね、確かにあのみんなどんなのがいいのかな、ちょっとそれ気になるところではあるんですけれど、
今週のキャッチフレーズ、あ、今回のキャッチフレーズ毎回送ってください。あの適当に読みますから。
はい、ではそれではしばらくの間お付き合いください。さて、
ちょっとね、前回こうラジオっぽくしたせいか、あ、意外と聞けるね。
確かにそうですね。
私、はい、あの編集してたんで、あの自分のやつなんか何回も聞くの嫌だなと思ってたんだけど、意外と、
あ、そんなもんですか。なんか声が美しいと評判の最近。
いや、そんなこと
サンドさんみたいですけれども、
全然そんなことございませんので。
うん、まあ、あとメールたくさんもらってるみたいで。
メール結構くれてる皆さん。
やらないとね。ほら、こんなにたくさんメールがバサバサバサ。ありがとうございます。
ありがとうございます。で、あのこのラジオ緩くやると思いますので、そんな全力でメール書かなくていいですから。はい、あの全力で書かなくても、ね、全力で書かなくても採用されますんで。
はい、ありがとうございます。
大丈夫です。じゃあそろそろメールいきますか。
はい。じゃあメールいきます。
そっち読む。
あ、どうぞどうぞ。はい。はい、こちらです。はい、
じゃあ1通目デレン。
やると思った。
SGGK さんから
ありがとうございます。
こんばんは。
こんばんは。
声ラジの本読ませていただきました。
ありがとうございます。
私はドヤラジくらいしか投稿しないのないまだまだ新参者なのですが、
いえいえいえ、
どれも興味深くとても勉強になる内容でした。
ありがとうございます。
青井沙織の新番組データファイル、各コーナーごとの採用記録があってとても参考になりました。
いえいえいえいえ、
各常連様の得意分野が見えてきて面白いです。
ありがとうございます。
かっこ笑い。自分のデータもあったのですが、古いラジオネームで採用されたのを入れれば、番組挨拶は4回で咲いたかも。
なんとと
か、ちょっとした発見もありました。、はい、次回も楽しみにしています。 ありがとうございます。
あの、SGCK さん、後でそのもう一つのラジオネーム何かっていうのを教えていただければと思います。
あのマージしますって、はい、一応あの分かる人だけは分かるようにマージは しますので、
はい、ありがとうございます。
で、まあ、SGCK さんといえば重ね着ですか、
ドヤ T シャツですか、なんか反省会でも
いじられてましたね、思いっきり。
美味しいなよ、やっぱりこうね、いじられると美味しいですね、うん、パーソナリティに何かいじってもらうっていうと、
うんうん、そうですね、まあ、なかなか他の番組っていうのを知らない人もいると思うので、ね、なんかあの知らせるっていうことはできるのはいいことですよね、
はい、ありがとうございます。じゃあ次かな、
2通目どうぞ。
さて、じゃあ2通目、テレン、俺も言っちゃったよラジオネームせいちゃんさんです、
ありがとうございます。
シルコサンドさん、おかしらさん、コミックお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
さて、さてさて、声ラジの本でやってほしいことは、さまざまなラジオに投稿している方々 3,4 人による投稿テクニックだったり自分の思う理想のラジオ番組であったりといったテーマについて思う存分語り合う対談、これですね。で、同じ番組に投稿している人々でディープにその番組を語り合う対談ですかね、ぜひご検討くださいませ。それでは声のラジオを楽しませていただきますね、といただきました。
ありがとうございます。
全力でいただきました、ありがとうございます。全力男子文化放送で22あの日曜日の22時30分からやってますので、よろしくお願いします、
うん、まあね、こういうのは確かに面白いといえば面白いんだけど、はい、あの一番テクニックあるのはあのせいちゃんさんですから。
ああ確かにそれはあるね
あの基本的にあの感想メール、あなたはうまいですから
うまいですねでもまあ、でもやっぱりね、その達人っていうのがやっぱりこう番組をいろいろ聞いてると、その番組にあこの人これがうまい、この人これがうまいっていうのはやっぱ見つかりますね、う
ん、あの多分その投稿してる人ってやっぱり人のメールを聞いてるっていうのが多いと思うんだよね。でこの人のなぜ生まれたかっていうが大体わかるっていう、
うん、それはある確かに、
うん、そういうのを研究しちゃうしてるっていうところがあるんだよね多分、うん、
だからやっぱり人のメール何書いてるかってすごい気になりますよね、うん、だから最近正直いろんな番組で忙しくてどうにもなんないけど、人が書いたメールだけはとにかく聞くっていうようなことはすごく多いなっていうのは、う
ん、書かなくてもね、聞くとね、なんかこう、ああこういうこと言ってるし、ああこういう、ここはこういうふうに言ったりするんだろうななんて、うん、結構なんか斬新なとか、この人はこういう傾向があるなとかね、うん、そういうのがなんとなくわかるっていうか、
それはありますね、うん、あと生放送とかだとよく、あこのタイミングでこれを突っ込むかっていうのがやっぱり参考になるなっていうのが、
うん、あ生はね、
うん、生はまたちょっとそこは別なんですけど、ね、うん、そうするとあこういう視点があるんだなっていう視点をね、いろいろもらうことができるから、生はそこが醍醐味だなっていうような、
うん、
対談はテープ起こしが、
そうそうそう、そう対談はね、そのテープ起こしがね、あの大変、あ前も話したと思うんですけど、あのテーブルトーク RPG の、2時間ぐらいのやつだっけ、テープ、はい、起こしたのって昔よくやったよね。
うん、やったけど3倍かかるね、どうやっても、
うん
うん、で3倍かけて、そこから今度は編集作業でどんどんカットしてカットして、説明を入れたりとかってすると、テーブルトークのリプレイっていうのは書くのはやっぱり結構かかりますね。
あの苦労があるからね結構ライターとかきついよねと思って、あの雑誌の対談とかっていうのは。
そうか、ここ2人やってるんですよね、テープ起こし
は。テープ起こしはね通ってるから、
うん、確かに皆さんテープ起こしってやったことありますか。テープというか、まあね、 MD 起こしかもしれないですけれども
、うちはテープだったね、
うん、うちはテープだったし、結構ね好きだったけど
マニアックだよね、
うん、確かに。さて、じゃあ次のメール、
次のメール、
はい、
じゃらん、
あ準備が違った、
じゃらん、
これだ、はい、
これ、じゃあじゃらん、声ラジネームサッシーさんから。
サッシーさんおめでとうございます、
シルコサンドさん、お頭さん、ラジホンは、
ラジホンは
新しい挨拶できましたね、この度はコミケお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
足を運べず悔しいこと限りなしですが、
大丈夫、豆まいてくれれば、
マリコレには行くのでぜひお会いしてお話しして、あわよくば同人誌も購入できればと思っています。
よろしくお願いします、
さて、声ラジの本でやってほしいことですが、2つほど考えてみました。1番、こう直せば読まれるだろう、執筆者大添削大会いくつかの没メールを集めて、こう直したら読まれたんじゃないか、このタイミングで送れば読まれたんじゃないかなど、それぞれ赤入れ結果や遂行過程を大発表、常連投稿者たちの気をつけているポイントが分かるぞとか。2番、
はい、
もし常連投稿者が作家になったら俺が採用ルールだ 架空の番組を設定して期間を設けてメールを募集、それぞれの常連投稿者執筆者がメールの選考過程を真剣に考える、実際に選んでみたら作家の心理に近づけるかもなんて企画はどうですか、はい、なかなかマックスパワーでの協力ができるか分かりませんが、同じリスナーとして、投稿者としてサークルエリシオのますますのご活躍を応援しています、
はい、
ではでは推進フォロワーに自慢したいのでノベルティ希望ですまだ作ってないですけど
ありがとうございます。ノベルティね、まあちょっと不安はあるけど、これはちょっとまだ今発表する段階のことじゃないのでちょっ と止めておきます考えはあります、うん、
添削大会痛くない、大丈夫かな、
うん、痛くないメールを選ぶ、でもやられた方がね、で多分我々が言う以上にあの、ね、ツイキャスの方でのぶった切りもそれなりにあるからちょっと大丈夫かなっていうのはそこら辺が心配だけども、あのあ早見のリスナーを選べばいいのか、もしくは茅野のリスナーを
M を探すんですか、
そうです最近 M してますか俺から振ってどうすんだっていう、
どうだろうねこの辺は、
うん、やってみるとちょっと大変かもしれないけども、
結構大変のような気がするんだけど、ね、ま
あ、あのボツメールをどのなんとかかんとかっていうのはちょっといろいろ、
うん、ただね、まあ、それで考えたのは、あ、ただ単にボツメールを読むというコーナーを作ろうというのを昨日思いついたんで、はい、あの書いておきましたそういうのもいいかなと思って、ただ読んでくれる、でお頭があのリアクションしてくれますんで、
キャホーとかウィヤーとか、
早見で真似して、早見ならこうリアクションする、あやひならこう返すとかというあの架空の設定で、
結構きつい、それ俺に対する無茶ぶりじゃん
っていうのはどうかなと、
なかなかきついな、でもやれと言ってやる期待に応えるのが誰かの役目だしか、
うん、多分後ほどやります、
ウェーとか言って今週のウェーってなってしまった、
で2番目難しいですね、
はい、
2番目どうしますか、
うん、というかみんな作家になってそれぞれがやったらいいような気もしますけど
我々も作家になってとりあえずやってみてます、
というかまあ作家みたいなもんですよね、これパーソナリティではあるけれども、
まあ基本的に台本書いてるんで、まあ、その中でメールはとりあえず全部読むっていう、うん、来てるやつは全部読むと、
はい、それでやってます
ということで、
はい、
ありがとうございました。
ということで普通お互い以上で
したね、以上ですかね、はい、じゃああとですね、小江ラジの本ですが希望者はお知らせください、こちらの方、マリコレ会場にて、販布いたしますので、
はい、
物販にはありませんので気をつけてください、
あとそうですね、地下球に私出没したときに必ず持っていくようにはしてますんで、うん、
とりあえずあの我々どっかにいますので捕まえてください、はい、たくさんのメールありがとうございました。こえラジのラジオ、ということで、続いては
こちらのコーナー
マリコレ特集、
わ、9月2日でしたっけマリコレ、
9月9日。
ああ、2日明日だ。ごめんなさい。
ここカットです。ここカットです。
カットしなくていいですよ。はい、9月9日ですね。マリコレ。
マリコレ、近づいております。来週です。ということで、まあ、タイムラインをちらちらと見てると、意外とみんな知らない、他の番組知らないということで、
はい、
だったらそれを紹介してしまおうではないかと、はい、いうことを考えました。
でそれでちょっと募集かけてみたりとかして、カンボで、集まったメールがあったりなかったり、
あったりなかったり、
はい、
ということ で、ですね、まずマリコレ参加番組についてですが、神戸前向き女学院、はい、青井沙織の新番組、
はい、
豊崎明のおかえりラジオ、
はい、
井口優香のムーン、
はい、
ゆいこひさこのデカシタランクイン、
はい、
日高小松の天使になれるもん、
はい、
神ラジ、
はい、
7つですね、
もこんなに集めましたね、また、
まあ、これお気づきの方はいると思いますが、大体共通項ミポリンさんです。
そうです、ミホさん多いですね、
ミポリンさんだったりなっちゃんだったり、
なっちゃんは別にですけど、はい、
4つかな、
あとは、八木橋くんか、
前島は八木橋さんだから違うんですけど、
あとは長浜さんと坂本さんは、
う
ん、
そのプラスオンプラス音の関係と
まあ、要するに超 A&G の、 あの A&G アカデミー出身っていう、
うん、ああまあ八木橋さん自体はそうだ
よね、八木橋君まで含めてみんなそうっていうところです
ね、こんなディープな話聞きたくないですよねマリコレ参加番組の中からですね、まあ、あの紹介をするということで、大体我々でカバーできるんですけど、はい、カバーできなかったものもあるので、
はい、
あの一部にあのいろいろ協力をいただきました、
ありがとうございます。
ということで、まず、神戸前向き女学院は私からあの、はい、紹介いたします、
はい、
放送局が、ラジオ関西
アニタマ .com、
放送時間が毎週金曜25時から25時30分
よ深夜、
ウェブ配信が翌朝、翌週月曜日、パーソナリティが井上麻里奈、伊藤かなえ、
マリーナ、かなえちゃん、かわいい、
前向きな生徒しか入学できない神戸の女子校、神戸前向き女学院、略して前
上、これくらい の、 あのクオリティでいいんですよね、確か。
ラジカンから唯一の参戦ということで、参加している番組の中では200回を超えております。
もう4年ですよね、
最長寿番組、いつの間にか、
はい、
2008年4月
なんと、かなえちゃんの超ラジガールズと同じタイミングで始まってます。
そうだっけ、
うん、そうなんです、うん、
から5年目、はい、でまあ、基本的には、やる気のないマリーナがかなえちゃんを困らせるというコンビになりますわかりやす
い、わかりやすいですね、非常に、
まあ、コーナーとしては、まあ、普通オタの普通オタ紹介と企画の2つで、この番組のフリートークから入る構成は前情を見習っております
はい、
でまあ、マリコメデレで、まあ、ちょっと やることということで、敏腕作家先生と呼ばれておりますが、
八木橋さんですね、はい、
とっておきの企画を用意してくれると思います
もう作家頼りですか、
うん、この二人、まあ、この二人が一番誰とでも絡めそうな感じかな、
まあ、ユリですからね、なんか、
うん、いやユリじゃなくてあの共演作品が多いから、
うーん、まあそうですね、はい、
あの多分、
はい、
ね、マリーナはあれか、あれだよね、早見も OK だもんね、
ですてかゲスト出たもんね、それで、
うん、そうそうそうそう、うん、でかなえちゃんはほとんど誰とでも絡めるんだよね、
そうですね、
うん、
おいちゃんとかとも、なんか
そうだし、早見もそうだし、うん、豊崎駅とはやってるし、井口もそうだし、あとはノゾフィスとかも、ノゾフィスがこの辺に絡めるといった感じですね。
ノゾフィスか、はい、じゃあ前場は終わりかな、
うん、そんなところです。
次が
青い沙織の新聞、
はい、じゃあこれはこちらメールが届いてます、
うん、ちょっと待って、じゃ あの基礎データを読みます、
はい、お願いします。
青い沙織の新番組、
はい、
放送局、文化放送超 A&G プラス、
A&G プラス、
放送時間が、毎週水曜日23時30分から24時、
早くなりました、
リピートが2回ぐらい、
はい、
パーソナリティは結城葵と早見沙織、
はい、
構成はミポリンさん、
はい、
あれ先言わなくて
構成関係あるのかな言わなくてもいいような気はするけど、
ということで、あの推薦者のメールをいただいておりますので、はい、のメールを読みます。
まずこちら、ラジオネームまったりさんからです。これラジのラジオでマリコレの参加番組に紹介したいというツイートを見たので、勝手にドヤラジ書いちゃいますね。青井沙織の新番組ドヤは、おいちゃんこと結城葵さん、みさおこと早見沙織さんがパーソナリティを務めるガールからレディーへ成長途中の2人がちょっぴり背伸びをしつつ、ビューティフォーな人生を送るためにいろんなことを学んで実践する欲張りなラジオ番組だそうです、はい、でこれだけ見るといかにも真面目なことをやっているラジオに思えて敷居が高いかもと考えてしまうかもしれませんが、この番組はそんな真面目に、ビューティフルを目指してないので見構える必要は一切ありません。おいおいちょっと突っ込んじゃいましたごめんなさい。この番組の良さはフリートークで言うならミサオのちょっと抜けているところ、おいちゃんが突っ込むボケと突っ込みが確立されたトーク、コーナーで言うなら過去唯一声優らしいコーナーの、擬人化図鑑がおすすめですと。擬人化図鑑とは物を擬人化してセリフを言うコーナーですと。でイベントではパーソナリティのハイテンションを眺めているだけでも楽しめると思います。もちろん盛り上がる人は盛り上がってくださいねと。でやりそうなことは、ドヤ女過去大人の女性を目指すドヤ女の階段だと思います。他のラジオとコラボするにも一番戸惑いが少ないような気がするので、まあ、個人的には擬人化図鑑のコラボをやってほしいのですが、かっこ笑いと。でそれでは長文失礼いたしましたと、いただきました。
じゃあもう一つ読みます。ラジオネームせいちゃんさん、
ありがとうございます。
おかしらさん、シルコサンドさん、こんにちストッキング、
こんにちストッキング。
ドヤラジの紹介ですが、コーナーに関しては 声ラジの本に素晴らしいデータファイルが載ってますので、こちらを参照にされるのが良いかと以上宣伝です。宣伝ありがとうございます。さてさて、紹介文というと客観的に書くのが良いのでしょうが、とても客観視できそうにないので、自分にとって魅力的な点を挙げます。声、はい、ラジの魅力はおいちゃんこと結城葵さん、みさおこと、早見さおさんの、はい、仲の良さが思う存分楽しめるという点だと思います、はい、プレ放送から初期の頃は、顔見知り程度であったお二人が急速に近づいていく様子を聞くことができ、最近では大親友となったお二人のラブラブっぷりをこれでもかとばかりに見せつけてくれます。
ごちそうさま。
まさに友情のリアル育成ゲーム。仲の良い女の子を見て聞いて楽しむという点ではリアル軽音、
リアル軽音、
女性声優によくある有利とも違って純粋な、友達関係友情を聞いているのは気持ちが良いです。
はい、
声ラジの魅力の一つとしてパーソナリティの人となりが分かり、新たな一面を知ることができるということがあると思うのですが、ドヤラジでは相方が同年代の友人であるがゆえの様々な面が見られます。
はい、
最近は悪ノリが楽しめて時折出るおいちゃんの言葉の悪さが個人的なツボです。中褒めてますよ。
確かに、
お二人を知らない人はドヤラジで好きに、お二人を好きな人はますますますます好きになれる番組ですので、はい、マリコレでもぜひ応援していただければ嬉しいです。
はい、ありがとうございます。
二人ともすごい真面目に書いてくれました。
いや、今聞いてて思ったのはやっぱりうまいなと思ったのが、うん、最後の方ですね、お二人を知らない人はドラジで好きに、お二人を好きな人はますます好きになれる番組って、ここは私気に入りました。
あ、
はい、大体分かっ、まあもうこれ読んで
というかね、多分ね、我々の関係者で一番共通点が多いのがドヤが意外と多いんだろう。
そうですね、確かに一番、うんうん、
かなっていう。
そうか、まあ、この間ちょっとなんか誰かのツイキャスで言ったんですけども、
うん、
あのマリコレで出るんで採用メールを調べたら、私一番多かったのがやっぱりこれ。
ああ
、同率でムーンも多かったですけれども、これが8通で両方一緒だったって感じですね。他も多いのかな、みんな。うん
うん、
まあ、せいちゃんとか、あとまったりさんは当然のごようだけど、他の人も、
ね、私もね、多分青さんのが今上になっちゃった、ま、あの前は結構出し多かったんだけど、今年1つしか採用ないんで。
なるほど。
しかもストッキング、
あ、ストッキング、さすがストッキング。そうか、そんな感じですね。
まあこれはミポリンさんの腕次第ですよね。
うん、まあでもドヤジョかな、やるとしたら。
あ、前もドヤジョだったって言ってたから、日高里奈と。
ドヤジョ臭いな、なんとなく、うん、
多分ね、はい、それが一番無難ではあるかなっていうところですね。
はい、
はい、じゃあ次行きましょう。豊崎明のおかえりラジオから、
ありがとうございます。
放送局文化放送超 A&G プラス、はい、放送時間毎週木曜日22時30分から23時30分。
中途半端。
パーソナリティは豊崎明、
明ちゃん。
構成はなっちゃん、
なっちゃんですね。はで、
じゃあどうぞ。
はい、私の方から紹介します。背伸び寝転びクッション完備、あなたに届けるおしゃべりセラピー始めるよで始まるこの番組ですけれども、コンセプトはお疲れモードで帰宅したあなたを豊崎明がおかえりと出迎え、心を通わすほっこりトークでたまった疲れをゆるりほぐすリアルタイムプログラムです。まあ、これで全部ほとんど全て言われてるんですけれども、で、まあ、構成なんですが、1時間番組ですけれども30分2つにぶった切って、最初の30分がメール、メールプラスフリートークと、あとスーパーキチャンネルをやる。でそこからあとの残り半分がテーマメール と、なっちゃんのコーナーっていうのはだいたい2分割というか4分割ですね。そういう感じになってますと。でマリコレ何やるかなって、この番組から何来るか全然わかんないですけども、スーパーキチャンネルのどれかなんじゃないかというふうに見てます。で、まあ、スーパーキチャンネルに関しては、結構いろいろあるんで、エスパー清と、それからウフフ部長、それから、正岡恵里、朗読やわ、そして、トレンド最前線先だねと、こんだけの5つ番組があるから、この中のどれかが来ると、予想してますと。そんなところです。
うん、まあ説明いらないよね。
多分ね、採用がすごく大変な番組です。
うん、おからじ聞いてねえし、俺。
聞けよとか。まあ、あんま人のこと言えないけどね、俺も。
うん。うん、
最近なんかね、秋チャンネルぐらいまで聞かずにメール打ってることが多いから。
前半戦？
前半戦は、まあ、それ、うん、そこで書いたら多分間に合わないんだけども、あとね、移動時間中なんで、俺おからじは、まあね、どうしても聞けないっていう。 ところです。うん、次が
井口ゆかのムーンか。
ゆかちーす。
放送局文化放送超 A&G プラス、はい、毎週放送時間が毎週月曜日22時から23時、はい、パーソナリティが井口ゆか、
はい、
構成が長浜さん、
はい、長浜さんです。
じゃあお願いします。
ムーンですけれども、ゆかちが1時間動きを交えてこんなことしたりこんなことしたりいろんな動きをしながらですね、動きを交えてしゃべくりまくる、本当にしゃべくりまくるっていう言葉はぴったりなラジオです。で、鷲崎健をしてですねラジオの天才と言わしめたゆかちなんですけども、ボケ、乗りツッコミ、テレ、萌えゼリー、その他何でもやる。そしてその瞬間瞬間の空気を読むのが大変うまいんで、でも面白いことなんかこれが面白いんじゃないかってことをどんどんぶち込んでくるっていうのが、まあ、ゆかちですね。であとメール読む詐欺というのをよくやってるとか言って、自分で喋り倒して読まないというふうに思われてますけど、実は結構ねメールちゃんと読んでます。
なんかそうらしいね、うん、
数えるとね下手な番組よりよっぽどたくさん読んでます。いやこれ本当です。なんかで、まあ、ゆかちうまいのは結局自分のフリートークの組み立てをメール読みながらできるっていう、その点でもやっぱり他となかなか違ってできる人いないんで、それはすごいかなっていうふうに思ってます。で、まあ、構成ですけれども、これも前半後半でぶった切りますが、前半はメール読みながらの今言ったフリートークを組み立てて、で後半は完全にメールを紹介するっていう。で月に1回は、テーマメールを決めていて、来週これ書いてきてねということでテーマメール募集してっていうことがあると、大体そんな感じの番組です。でこの番組から、何か来るっていうのが特にないとは思うんで、何かコーナーやるとしたら新設コーナーか、あるいは新企画かなんかでやるんじゃないかというふうに思っています。以上終わり。
はい、ゆかちですね。
ゆかちです。
ゆかち、
水着でやってくれたらいいんだけど多分ないね。
引くわ。
ゆかち引くわ。引くわ。
さくらさん引くわですか。
さくらさん引くわ。じゃ
そんなアクションだ。
いやあるあるある。あれポーズ結構重要な。でフライアウェイって飛んでくから。飛んでくる。
まあゆかちはもう誰とでも大丈夫だよな、このパターン。
まあね、かなえちゃんと仲いいぐらいだから。かなえちゃん
マリーナもね、はがないでやってるから。
新しい人たちと絡んでるかどうかだけですね。
違う、ノゾフィスはのあれだから、剥がないで一緒だから、はいはい、で年が一緒だからなんか。
あノゾフィスそんな年だったっけ？
24ぐらいだよ。
そのもんか。
うん、から多分この辺はまあゆかちなら誰とでも OK だろうね。あそうか、あおちゃんはあれだし、シンフォギアの時そうか一緒だから、
うん。
まあ割と誰とでもいける。感じですかね。
はい、そんなところですね。はい、
じゃあ次、ゆいこひさこのでかしたランクイン。
ランクイン。
放送局が超
もうダメだね。
超じゃねえや。放送局が文化放送超 A&G プラス。
はい。
放送時間が毎週日曜日22時30分から23時。全力
探知と被る。
パーソナリティが、辰巳ゆいこ金本久子、
はい、イカちゃんですね。
ということでメール紹介メールをいただいております。あ、構成は大原美穂さんだっけ。
大原さんです。はい、これか。俺読むのこれ、
うん、読んで。
ごめんなさい。ラジオネーム光の守護神さんからです。ありがとうございます。今多分デジスタ聞いてるかな。ご無沙汰しています、守護神です。さて今回のマリコレ、我らがランクインのゆっこひさこひーちゃんが出演なさるということで番組の紹介をさせていただきます。ゆいこひさこのでかしたランクインとは、マリン王国のランクインが頭と体を使って答える体当たり型ラジオ番組という触れ込みで放送されている番組です。番組の挨拶はデカポヨだったりラビポヨだったり、2人のニットラブイットをもじってです。
ラブイット、
はい、で割と自由な感じです。ちなみにポヨという語尾も、今時っぽくないという理由からですと。で番組のフレーズは、ランクイーン Q と、作ってランクインメーカー、教えてランクインアンサー、フレーズオブザランクインの4つになってますと。ランクイーン Q は、スタッフさんが調べてきたあるランキングの3位から1位までを発表、どんなランキングかを考えるコーナーですと。ゆっこが分かったと自信を持っているときは、大概外しているっていうのはもはや様式日になりつつあります。作ってランクインメーカーはリスナーが2人にこんなランキングを作ってほしいと要望し、2人が実際にランキングを作るコーナーです。今までは卒業の歌ランキングやお弁当のおかずランキングがありましたと。 で、教えてランクインアンサーはリスナーが2人にした質問に対してランキング形式で答えていく番コーナーですと。普通の質問ですがランキング式にしていくと様々な姿が見ることができて面白いです。フレーズオブザランクインはこんなシチュエーションで言われた一セリフはとリスナーに投稿してもらうコーナーです。ラジオ番組の王道とも言えるコーナーですが、このシチュエーションが千差万別です。ベタなところでは羊になったあなたがお嬢様から言われたいフレーズとか、新郎のあなたが新婦から言われたいランキングなんていうのがありますが、漁師のあなたがイカと言わイカに言われたいフレーズや、花粉症でないあなたが杉やヒノキから言われたいフレーズというぶっ飛んだものまで、リスナーからの回答も普通に燃えなセリフやひねったお笑いのセリフまで様々ですと。で、マリンのイベントでやりそうなものはランクイン級だと思いますと。観客のリアクションも期待できますし、スタッフも問題を作りやすいのではと思ってます。また番組のコラボがあるなら教えてランクインアンサーもあり得るのかと思います。2人がコラボする番組の演者に質問して答えてもらうという形になるのではないでしょうかと。番組情報と当日の様子はこんな感じです。参考にしていただければ幸いです。ありがとうございます。
すごい力が入ったメールありがとうございます。
コーナーがあったからちょっと読むのがちょっとビビってしまいました。すいません、はい、
すいません、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね、はい。まあ、あのランクイン、あ、そっか、あんまり聞いてないんだよな。
私も完全に全力男子の裏になっちゃってるからね、どうしても聞けないんだよこの番組。野球でずれると聞けるっていう。
ああ、なるほどね。
はい、
だからね、辰井優衣子はあの二度腕がいいとノゾフィスが言ってました。
あとこの秋一押しですよ、辰井優衣子。リトルバスターズで
川原木翔が変わったってたね、うんうん、
やるんで。
あ、なるほどね、
川原木翔が出産するってことで、うん、なんかそれの
代役だったの。
結構ね、あれ、おいしい役なんですよ、西園美桜ちゃんは。
おー、なるほど。
割と沈黙系のね、毒を吐く役だから、非常に楽しみなんですけれども。
まあ、ひーちゃんは言うまでもないんで。
いかちゃんですからね。
うん、あ、そっか、ひーちゃんも全然問題ないんだよな、はい、かなえちゃんと。
ああ、かなえちゃんといかつながり。
そう。
いかつながりっても言い合ったけど。
そうなんで、辰巳優子自体も多分、割と絡めるんじゃないかなっていう気はするけどね。
なんていうか、相方出世させることに関しては
有名な、
辰巳優子とみんな組みたがるという話が、
あるとかないとか、
あるとかないとかですね。これによって出世したのはひーちゃんはイカ娘で行ったし、あと
竹田爪が
大ヒットしたしっていうんで、あとは忘れた。
さてさて、じゃあ次行きますか。じゃあ続いては、日高小松の天使になれるもんダブル A。はい、放送局がマリン公式ホームページ。
公式ホームページ。
放送時間が毎月第2、第4、金曜日。
金曜日の夜は楽しみだ。
パーソナリティは日高里奈、小松美香子。
里奈氏、美香子氏。
構成は小原美穂さん。
はい。
2人の見習い天使が天使道を極めるためにあなたにエンジェルボイスを届けます。あなたにエンジェルボイス。略して、パーソナリティは日高里奈、里奈氏。と小松美香子、コマミンの組み合わせです。
ここではコマミンなんですね。
そうです、はい。エンジェルボイスのコーナーではリナ氏が萌えボイスを発し、コマミンがボケるという流れで進んでいました。だからその流れを断ち切るべく攻守交代をさせました。
強引だ。
負けた方につく打点子ポイントが5点になると罰ゲームをやることになっているので、スタッフの無茶ぶりを回避すべくリスナー参加型に変更しました。
やった。
マリコリでやりそうなのはまあエンジェルボイスですかね。そんなリスナー参加もできる楽しい番組です。
はい、
なおマリコレにて DJCD が先行発売になります。
これすごいですね、うん、公式ホームページでしか音出してないっていうのにCD が出るってすごいなって。
CD 出るのパターンって あんのかな。
あんまないような気がする。
まあアニラジだとはね、結構
まあアニラジはねウェブ配信しかないから、
うん、なんで本当はマリンは
こ
れをガチ押ししたいんじゃないかと私は思ってたんですけど、
ラジカルステーションみたいなスタイルしたい
ん、なんで意外と、まあ、させましたって書いてあるのは私が書いたメールがたまたま読まれてそうなってます。
なるほど。
ずっとリナ氏が萌えボイスをやるとミカコ氏がだいたいボケるというそんな役割になってるんで、
リナ氏、
でそればっかりは面白くねえなということで、逆にしたらどうだっていうメールを書いたら美穂さん読んでくれました。
あ、焼き肉屋さんコンバーストッキング。
なのでその後無茶振りに対する無茶振りというか罰ゲームのに対するのがスタッフがこう渋谷のスクランブル交差点でエンジェルボイスをやらせんじゃねえかとかっていう話が出ていたのでかわいそうだなと思ったので、リスナーが リスナーに募集してはどうですかっていうメールを優しい僕は送りました
優しい強調しますね
ところでなんか一応今罰ゲームを募集してるので皆さんどんどんどんどん送ってください。
罰ゲーム研究所。
ちなみに DUCD はなんか浴衣らしいですね。
浴衣ですよ奥さん。
ディナッシーと三日越ですよ。
うん、
うんって止まるなよ。
こうね、ちょっとね、リーダーシー、今ちょっと、DVD があるから、パッと見てるんですけど、やっぱりね、この AA のって、何の役かっていうと、ちょっと俺はね、あれだと思うんですよね。それっちゃダメですよか、やっぱり。
いや、あなたにエンジェルボイスっていつも言ってるよ。
あなたにエンジェルボイスじゃなくてですね、あるところのサイズの AA じゃないかな。
そんな三日越の前で言うのか、君は。
いや。いやだって俺三日越にすくみずきろとか言っちゃいましたけど、ダ
メで、ね、
やっちゃいました。あ、やっちゃった、採用されちゃって一番読まれたくないやつがあって
、どこが AA だって言うんですか。ということで、まあこの2人はまあ大丈夫でしょうね。
まあね、うん、まあ、リナ氏は私オードラジオ聞いてますけど楽しいです。
うん、リナ氏はやっぱ面白いね。
世界史が100点だったんです。あ、日本史だったか。
日
本史。なんか高校生らしくていいなとか思って聞いてたけども、
そんなところですね。
はい、
こっちだ。まあ、じゃあ続いて最後、長いねこれ。やってみて、
はい、
ハミラジですね。
はい、ハミラジです。
放送局が文化放送超 A&G、
はい、
プラス放送時間が毎週日曜日22時から22時30分
でかしたの前なんですね。
でかしたの前ですね、はい、パーソナリティは荒川美穂、大坪由香、山本のぞみ、
はい、
構成は坂本さんらしいです。はい、はみ出せ女神マガジン2代目パーソナリティには時代を似合う3人の若手声優が起用されております。
はい、
で3人の名前から取った湯飲みがユニット名になっています。
湯飲みって緩くていいですね、なんか。
ゆるいね、
はい、
でまあ現在おそらくもういきなり DVD 出したところを見るとマリンが一押しでやってるんじゃないか
と。マリン土地食らったかと。
でまあ多分知名度が一番低いんじゃないかなと思うので、うん、
それはありますね、確かに。
うん、で荒川美穂さんっていうのは
遠近法の真ん中です、
ね、真ん中じゃなくて踊るピングドラムでひまりヒロインの役をやってましたね。
はい、
そこが一番有名かな。
看護師さんです。看護師さんです。
で、山本のぞみっていうのが歯がないで雪村か、
はい、
をやってましたね。
はい、
で大坪由香は説明不要ですよね。
はい、坂本さんは店長さんの方ですね。坂本浩一さんの方ですから。うん、はい、ソースは、ハミラジの DJ、
DVD から
DVD ですね。はい、そこに書いてありましたので、
でまあいきなりイベントをやるわ DVD やるわっていうことで、多分マリン的にはかなり推してる番組じゃないかなと。でまあコーナー特にないので、まあなんか適当にやるんじゃないのっていう。
いや、ゴリラだ。
ゴリラ。あ、しまった、ゴリラポーズって。で、まあ、唯一多分、マリコレでミッションを募集したっていうのは多分この番組だけじゃないかなと。
ああ、確かに。
うん。
他はだって、
他はなんか、うん、やらな
かった。マリコレの話すら出ない番組が結構多かったから。
うん。そうね。うん、でも、まあ、宣伝はしてたんね。
はい。
なので、まあ、この3人の構成ではあるんですが、まあ、一番ちっちゃいのが荒川さんって。
これね、荒川さんが真ん中の回っていうのは、非常に悪意を感じるような遠近法にしか見えないので、そこは楽しいです。
ゆかちんとノズオフィスの160ショットぐらいだった
ね。そのぐらいね、結構でかいからね。
うん、なんで、荒川さんは多分、かなえちゃんぐらいと並ぶとちょうどいいのかな。
はい。
と予想してますけど、
かなえちゃんぐらいしかいないか、ちっちゃいのって。ああと青の青の方か、
うん、青ちゃんと、はい、多分その3人が同じぐらいの身長なのかなって。
確かにね、
青ちゃん 144.5 って書いてあったから、
ちっちゃ、
うん、
で
かなえちゃん147か、
うん、
荒川さんいくつだったかな、
1かなえよりはちっちゃいのかな、
1かなえよりちっちゃいのかな、
0.09 かなえぐらい、うん、
なので、まあ、ミッション募集してるんだんで、私が書いたミッションはここでは言いません。
はい。
ちなみに、ノゾフィスにボインボインっていうのはさすがに書けませんでした。はい、誰が一番ボインボインか調べてこいと。
誰ですかね。それをね、さっきも打ち合わせの時もちょっと話出たんですよね、確か。で、意外といないんですよ、これが。おいちゃんかな。
おいちゃんか、かなえちゃん。
かなえちゃんだったらおいちゃんでしょ。
そうかな。
おいちゃんっぽいんだよな、こうやって見てると。
かねえ、
うん。さっきはあまり思わなかったんだけど。
荒川さんはわからん。
ああ。
直接会ってますけど、
はい、
そこまで目が回りませんでした。
なるほど。 なるほどと言って今ちょっと写真見てますけど、おいちゃんわかんないな。
あ、おいちゃんかゆっこっていう説が出てます、
ね。ゆっか、ゆっこか。ゆっこは全然計算してませんでしたし、見てますなかったな、なんか。
なんでまあこの3人がバラバラで出るのか一緒に出るのか。ちなみに荒川さんが天然ボケで、ゆかちんは優等生ボケだっけ山本のぞみがボインボインと、
ボインボイン
とあとゴリラですね
わかんないよ
もうね、声優界のゴリラという山本のぞみ、なんだっけ、あの人間のようなゴリラとゴリラのような人間、うん、どっちがいい？
ど、何言ったの？ゴリラの人間
って、そんなの当たり前じゃないか、人間のようなゴリラだって言ったんじゃなかったっけな。
あとね、ゆかちんちったらやっぱり一番強烈だったのはね、弟といまだにお風呂に入るという、
違う、ノゾフィス、
あ、ゆかちゃん違った、失礼しました、ノゾフィスですね、はい、
ということでノゾフィスはあの私あの今一押しですのであの 早いうちにつばつけといた方がいいと思います、
よく
伸びると思います、この子伸びます
あ、失敗したな、 あの何でしたっけ、ギャルガンか、
あ、ギャルガンだっけ、
ギャルガン買っとけよかったって、
マーヤンとやってたやつだっけ、
そう、マーヤンとあとあれ、ノゾフィスとそれとあとレディーゴーやめちゃった
ああ
のユッカが入ってたっていう、その4人いたんだよな確か、
うん、
うん、あ、弟は14歳です、ね、アニゲラで言ってましたそれ、
うん、
そろそろ彼女ができるんじゃないかって心配してました
心配する方が違う、
いや、じゃあ心配してるのは彼女ができたら一緒にお風呂に入ってくれないというそういう心配だったからね、あれ
で、ハミラジの DVD も一応、まあ、コミケでは先行発売されてますけど、
ああ、そうです、う
ん、マリンの方 の、まあ、今回のイベントの方では一応今回が発売になりますね、
はい、
そうです、まあ、一応あの面白いと思います、意外と面白いです、あれ一応私あの推薦しておきます
俺買わなかったんだよな、あれムーン代わりに買ったんで、買ってんがあったから、うん、ね、ゆかちの水着と比較しちゃいましたっていうそういうよくないあれですけれど、はい、
ということで、だいたいあのざっとですがキレキレです、ごめんなさい
紹介しちゃいましたね、
紹介をさせていただきましたんで、
はい、総括をした方がいいのかな、ざっと、
うん、はい、総括、これどれぐらいだと思う、多分昼が15時で夜が19時だから
7
時間ぐらいかなって読んでるんだけど、
2時間だと一番組15分強ぐらいかで、全体でなんかやるとやっぱ15分になっちゃうな、
うん、ぐらいかな、
割と短いね、
うん、うん、じゃないと多分収集つかないっしょ、
つかないつかない
っていうか、多分そうだよね、15時で19時ってさ4時間あるけど3時間はやんないでしょ、
2時間半かなやっても、
うん、
さてそれでどう動皆さんが動くか、やっぱりおからじなの、
うん、みんなおからじ好きだもんね、
大好きだね、なんか
そうね、あ、だから一人の番組のところに行ってどうするかってやつだよね、
うん、
だからどういう組み合わせになるのかっていうのがまた予想がつかないというか、
それは確かにある、
そんな感じですかね、
はい、あ、皆さんありがあのメールありがとうございました、大変力の入った
すごい、ごめんなさい、すごいすごいすごい気合入ってて、
はい、
我々の紹介いい加減でごめんなさい
私 だって何行書いただろう、おからじが2の4の6 7行6行プラス2文字とかだし、ムーンは5行しか書いてませんからね、なんか、
うん、
ていうか、
まあ、知ってる場合が多いだろうからというところもあると思うね、う
ん、あとコーナーも少ないしね、私が、うん、持った2番組が
コーナーないのもあるしね、
はい、
そんなところで、じゃあマリコレ例ですが我々も参加しますので、はい、皆様よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
たくさんのメールありがとうございました。さて続いてはテーマメールいただいております、はい、私の好きなコンビ、
もしくは
組ませてみたいコンビです、
メールいただきます、ありがとうございます、では
早速いきましょうか、
読んでいきます。1通目、ミルクティーに茶柱さんからいただきました、
ありがとうございます。
おかしらさん、しるこサンドさん、声ラジは
声ラジは
言ってあげてくださいよ、
ぼーっとしてた
ぼーっとしてたじゃあ本文いきますね、私の好きなコンビですが、集まれまさかの編集部の、小野坂さんと、狩野さんのコンビです、
まさかのは不定期的に聞いてますが、あの同僚以上夫婦以下の微妙な関係性が、たまらないのですと。小野坂かけるエミリーや小野坂かけるアクちゃんというカップリングもいいのですが、怒る小野坂さん、嘆く小野坂さん、喜ぶ小野坂さんなど、いろいろな小野坂さんを引き出す加納さんは本当マジで結婚してほしいと思っちゃいますねといただきました。
加納さん、ね、
ありがとうございます。でもね、これお互いこの番組の中で2人は早く結婚しろ早く結婚しろ2人で言い合ってますからね。
なるほどね、
うん、非常にそういった意味では面白いコンビだと思うけど、うん、実際でもね、この2人結婚してもらってもいいかなっていうのは非常に思ってます。
加納さん前女もよく出てくるし、ね、
加納さんはもうね、兄たまにはここ割と欠かせないキャラではありますけれども、でなんか小野坂さんが言うには、その加納はまだ喋りの修行足りないからいろんな番組行ってこいって言って、いろいろ番組にも回ってますけども、そんなにっていうか、なんか小野坂さんが求めてるものがね、結構高いからっていうのはあると思うんですが、
なるほど、ね、
それでね、加納ちゃんだって、だって下ネタ耐えられるわいろいろね、煽るわ、あの落とすわ、何でも割とできるから、うんうん、まあ確かに時々やる気なくてなんかテンション下がってるなって時はあるけれども、うん、まあ割と、うん、かなり、割とじゃないな、かなり喋れる方
だと、うん、かなり喋れる、うんうん、
私は思ってます。で、あとエミリアクちゃんですね、GTR ですね、はい、
GTR、
小野坂さんどうですか実際。
小野坂さんね、俺あんまり聞いたことないからね。
小野坂さんね、面白いです、
うん、
あの割となんかカードが多めで、この人本気の、どこまで本気なんだって思わせるところの、なんか喋っていくのが上手いですね、
うん、
うん、というのはいただきました。じゃあ次かな、
続いて、
はい、どっち、こっちさ、こっちが先かな、
うん、そっち先、じゃあこっち行く、はい、あ、続けていくか、
はい、どうぞ。
じゃあ続けて、ミルクティーに茶柱さんから、
ありがとうございます。
おかしらさん、シルコサンドさん、声ラジストッキング、
声ラジストッキング、
また新しい挨拶できてるな
こっち声ラジはだったのにな
組み合わせてみたいコンビですが、三平優子×大久保ルミというのはどうでしょう。
はい、
つながりはガールズとレディーゴーの水曜日、そしてプリキュア声優という点ですね、はい。最近ルミルミがイケメンっぽい喋りをよくやってますが、あれを見てるとどうしても真のイケメンかっこ女性であるユーユーが思い浮かんじゃうんですよね、
はい。
かっこいいユーユーとかわいいルミルミの組み合わせで新しい世界が広がりそうな予感がします、
はい。
というか三平さんのラジオが欲しい、
はい、確かに
ガールズは水曜日が一番好きでした、
はい。
あとプリキュア声優同士のラジオなんかも欲しいなって思っちゃいますね。スマギャンが事実上そうなってますが、
はい、
ありがとうございま す。
確かにプリキュア声優同士っていうのはないですね、なかなか、
うん
うん。で、これに関してですが、あ、確かに水曜日つながりか、
うん、そうだね。
一つね、私あのさっきもちょっと打ち合わせで話したんで、うん、ことがあるんですけど、二人ともツッコミ気質なんですよね、
うん。
ボケはまあボケも三平さんがやるのかな、うん、そうなると、
うん、三平さんは多少聞いたことあるから、ルミルミは何とも私はコメントできない。
まあルミルミはかなり あのツッコミの方ですね。
ああ、なるほどね。
だからその場合は多分三平さんの方があのボケに回ってツッコむのをルミルミがやるっていうような感じかなとは思うけども、うん、気質的に二人ともツッコミだからね、なんかあれあのプラフィニみたいになっちゃうかなっていう。
なるほど、
はい、
懐かしいな。
いやまだ解散も何もしてないですよ。生きてはいるはずです。
生で見ました
生で見たのか、
うん、
そうプラフィニみたいになるんじゃないかなっていうの。ああでもあれになるとね、あの不思議なことにユーユーもどっちかっていうとボケ役に回ったりとかもするからいいのかな。結構不思議な組み合わせだなっていうのが正直な感じですが、どうですか、
うん、
三平さんは、
うん、そうね。それであれだっけ、話をしようとしてたのが、
そう
コンビの話をしてた時に、はい。でまあ、以前そのゲームを作るって話をしてた時があって、はい、ですね、ですね、まあ、その前回喋ったのはドミニオンの話だったんですけど、はい、その前は実はあの自分がプロデューサー になってあの声優をブッキングさせて番組を作って人気番組を作ろうみたいなカードゲームを考えてたんですよ、
はい、考えてましたね、
うん。その時にあの組み合わせを考えるってことで、まあ、攻め受けみたいなのを数値化するとい う、はい、いうことをやってたと、
はい、
いうことがありまして、
まあ、ボケツッコミでも攻め受けでもいいですけど、
う
ん、とにかく、まあ、
大体コンビネーションっていうと大体やっぱりあのどっちかが突っ込んでどっちかがボケるっていうのが、はい、まあ、基本になるとは思うんですけど、
能動的な方と受動的な方ってやつですね、うん、はい。でまあ、あの時作ったのでボケ最強キャラがかなえちゃん
ですね、うん、
受け専用というかボケ専用というかそういうキャラがかなえちゃん、かなえちゃんが最強 の、ま、あの点5点でしたっけあれは、
うん、5点オーバーだったかな
5点オーバーか
攻め受けしか使えなかったっていう、う
ん、攻めは使えないっていうなんか役に立つんだか立たないんだかっていうのは感じでしたけども、であとは攻めの方は誰だと思います、皆さんちょっと皆さん書いてもらえ、ま、書いてもらえたらありがたいですけど、あ、うん、この2人が
ツッコミ最強だと思う人この2人だからね
あとちょっと当時と状況が変わってきてるっていうのはあるから、うん、今だとちょっとまた違いますけど、当時誰だと考えたかっていうのもしよろしければ書いていただければと、
まあ、せいぜい1年前ぐらいだからね、あれも考えてたのって、もともとが
で、どこだっけ、相性プラスマイナス、あ、せいちゃんかいさん書いてますけど、それも考えてます、事務所効果とか相性効果とかあの番組共演履歴みたいなんでプラスマイナスさせてっていうような感じの、
すさまじいもの作ってましたね、
かなえちゃんが
最強になるっていうい
ろんなところにつながっていくっていう、あとアイマス勢が割とこう勢力を張っていくっていうような、そんなカードゲームになってなん
かこれダメだなとかっていう結論になっちゃったんだけど、
あのイカちゃんとかがね、あのゆっことひさことしか出てこなかったから繋がらなくて、全然当時は
そうそうそうそう
弱いカードになってしまったとかっていうのがあったりとかしたんで、そんなのをちょっと考えてたんですけど、うん、じゃあ答えそろそろ言っちゃいますけれど、その当時攻め最強って実は2人考えたんですよね、うん、1人が中村莉子さんで、もう1人が桜彩音さんです。
桜彩音はあのドヤに出た時のインパクトがものすごく強くて、うん、もうこいつ一番と思って
攻めは最強だわなっていう
のは、やっぱりあのエピソード最強でしょ、あの3枚あるカードをいっぺんに全部引いてあの全部読んじゃって、で先輩を慌てさせたっていう
あれはね、あの時まではね、おいちゃんも攻めキャラにしてたけど、あ、おいちゃんも攻めじゃん受けたのかと思っちゃったぐらいだったからな、なんか、うん、で中村さんはもうね、桃の木聞いて、桃の木とあと、うん、
桃の木聞けばね、ほぼ
あと五分五分もそうだけども、五分五分じゃなくて十分ゼロ分だろっていつもやっている
あ、そういうあれなんだ、
タイトル、もともとタイトルの意味は五分五分ちゃんは中村莉子とあの田村睦美が五分と五分まで近づいていこうという番組だったんだけど、開始早々9-1ぐらいで10-0になっちゃったっていう、うん、
なるほどね、
うん、そういう番組です。あ、まああとだから俺聞いてるんだと、あとはアイマスタジオか、アイマスタジオは今井麻美とだから、もうなんか2人とも慣れ、もう
慣れてる、
殴り合いも慣れ合いも何でもありになってしまってるし、上田かなともね、あの、うん、まあ、大体そんな感じでやってるから、うん、どっちがなんか最強なところがあんまり見られないけれども、まあそんな感じかなっていうようなところですと、
うん、はい、とりあえず先そっちメールをいきますか、
もう一つ、じゃあラジオネームせいちゃんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お頭さん、白子さんとさん、こんにちストッキング、
こんにちストッキング、
はい、私の好きなコンビですが、これまで聞いてきたラジオでは超ヤンド G プラスで2009年10月から2年間放送された本番の堀内健雄さん、後藤優子さんのコンビ、温泉で2011年7月から4ヶ月間放送されたマニュー秘県庁大江戸ラジオの大川徹さんと野戸真美子さんのコンビですと。共通しているのは自分が大好きな女性声優さんとベテランの男性声優さんとのコンビというところですねと。最大のメリットは異性のコンビなのに嫉妬しなくて済むという点そしてベテラン、異性であるがゆえに、普段とは違う面をどんどん引き出してくれる点です。特に本番では、健雄さんに、ゆこさんの大ファンで本人もにも顔をかってもらっているせいちゃんとしてはトークでもかなり良くしてもらいました。これからも、ベテラン男性声優と女性声優のコンビは、両ラジオの法則を信じて注目していきたいと思いますと。PS 現在放送されているラジオではやっぱりドヤのおいちゃみさんのコンビが最高ですねと。他にもタリタリラジオの信長さん花江さんゲスト回あまりにも長かったのに人の平成に聞けないグググといただきましたと。
ありがとうございます。
本番はね聞いてましたよ、ずっと2年間。
そっちちょっと分かんないから、ね、
う
ん、
本番ってタイトルの通り、うん、本の紹介をするラジオという、
あれだなんか、うん、CM は聞いたことある、
うん、というそういうラジオで、確かに嫉妬心がないようによく後藤さんが健雄さんに奥さんもっと退陣しろとかなんかいろいろ言ってるの記憶がありますこれね紹介する本が結構マニアックで、語りろをやってマヤミネを読んじゃったりとか
すごいね。
それとね、あと 俺が好きだったおせんの回だったかな、うん、今はどこだ、イブニングでやってるのかな、料理の場
な
のか
な、 なるほどね、
あれをやったりとかね、結構ねなかなか俺好きだったんですけどね、終わっちゃってデジマジが後に入ったのかな、去年の。
なるほど、
そうだよね、まだそうか、終わってから1年なのか、うん、
デジマジがその枠に入った、
そうそうそうそう、
うーん、
デジマジがもともと水曜の、ね、2時5時からやってたのがそこの枠に入ってっていうんでやったんです。でこっちは知らないですね、あのマニュヒケン
チョ
オエドラジオは。
オエドラジオ、うん、
のとまみこさんですか。
なんか意外とみんなあの男女のペアが好きなんだなとっていうのが、
う
ん、まあ来た中ではっていうのがたまたま2通来た中がそうだったんで、うん、まああんまりね女性の方が私好きなんで、
はい、
あの聞かないんですけど、まあその中ではあの木村良平と井上真里奈、
あ、はい、
あのはがないラジオ、はい、これが私は面白かったん
で。あれはマリナがまた違う面出るから
ね。そう。あの、マリナって基本的に進行やるんで、あの、あれなんだけど、時々、あの、木村良平に、あの、照れる言葉を投げられて、照れてしまうという、うん、あれが面白かったなと思って、意外なところが出るっていうのが。
そっか。アニタマドットコムは結構、男女が多くて。他にあの、サファリとか、
うんうんうん、
あと、昔はドライバーズハイとかもあったけども、その、あ、まあ、でもなあれは女性なのか、波川さんと、あれ、西賀さんだから、割と西賀さんが男っぽいっていうところがあるんで、
うん、あとだから、あれか、評価ぐらいしか聞いてないもんね、
評価もね、
うん、なるほど、けど、あれもまたなんかちょっと違うんだよなと思って、
そうか、あとそうか、大阪さん関係だと、あと GTR も
か、うん、
あぐっちゃんとエミリーさんと2週で交代で、各種交代で来てくれるけれども、
うん、
だから探すとね、結構あるんですよね、これが。18禁もそうだし、
うん、
あとはアニスパもか。
アニスパもね、うん、
まあ、アニスパ性別超えてなんか面白さがあるっていうような気がしますけれども、うん、なんか最近のいじりは、あの浅野さんいじりはあまり
なんか結構ガチでいじってるみたいな、
うん、そんな感じなんで、
うん、とそんな感じですね。で我々の話もしますか、少しは、
はい、
で私はね、あの一番ほぼ多分聞き2人ラジオで聞いたのが一番古いのが前女なんですよ、
はいはいはいはい、
だからあの井上麻里奈伊藤かなえのこの緩いコンビが
私誰だろうな、2人って強烈だったのはやっぱ丸投げかな、
あ
清水香織と上田かな、あれもね、ゆるさでと毒がいい感じに、
うん、ああなるほどね、うん、そうなんだよね、女性のコンビだと明確にやっぱりボケツッコミっていうかそのが分かれてないとなかなか同じタイプだとホワンとなっちゃうっていう、
うん、確かにそれはあるな、丸投げもね、あの上田かなの方がツッコミ役だったから完全に、
でも清水香織は基本的にどっちでも OK のような気がするんだけどね、
うん、まあ、でも一応あの大阪さんに M として鍛えられたとか本人が言ってるぐらいだからね、どっちかって受けたんだろうけども、
うん、
まあ、あの月曜のラジカメでは完全にあのリードしてる方だからな、あこういうこともできるんだっていうのは俺は逆に思ったりとかしたんだけどもね、
うんうん、
そうね、あと2人コンビか、2人コンビは男女は、あ男女にこだわらなくてもいいよ、
うん、そうそうそうそう、男女じゃなくて女性だってやっぱ青ちゃんと早見っていうのは意外と面白いなっていうか
定番ですね、
うん、っていうかね、多分ね早見がね、あのフリスタと違うから好きなんだ、多分そのすぐに近いところを出してくるから、
うん、あとあれだ、デジマジだ、
デジマジ、デジマジ推し
期待入りはまあ、 あのもうなんか鉄板って感じが非常にするけれど、あのね鉄板の期待入りに後藤沙織が、
うん、
もう何でも答えるっていうね、ド M プリが素晴らしいです、あれは。
やっぱりジャックさんは一応 M でいいの？
ジャックさんは、いや、両方。
あ、両方なんです
か、
うん。ミステリアスですから。
ミステリアスですから、両方入りますと。
うん、
やっぱりちょっとね、あの、他に出てくと S っぽい分ちゃんと出すけれども、あの番組ではもう完全に M だけな分を、
うん、あとね、パッと思いつくの
が IT 革命とか
IT 革命IT 革命言う一応
いや
別にマリナは、うん、マリナは普通だけど、アソポンのボケが時々あのどこへ飛んでいくか分かんないという、
うん、あれは非常にマリナも苦労してるなっていうえそう来るのっていうような感じのところだけ
ど、多分予想つかないところに来るから、
あれね、ヒカサ君が入ってて3人で喋った方がバランスいいような気がする、ね、
そうだ、忘れてたじゃないですか、桃の木ですよ、やっぱり桃の木ですよ、やっぱり
何が
やっぱりね、えりこさんとヒカサ君ですよね、
はい、ヒカサ君すごいからね、やっぱり、うん、あの何でしたっけ、オリトネケン北脇かその
あのサンバカですか、
同期サンバカ、ここに早見が入ってるってことは秘密ですっていう
そうな、ま まあ、桃の木はそうだな。だから2年、1年以上聞いてるのそれぐらいかな。
桃の木も長いな、もうそう考えたら、
うん、
3年やってるもんな。桃の木はね、やっぱりね、エリコさん の、 あの傍若無人プリを、無人プリを、あの、ヒカサがいろんな方向で受け止めたりして、時々逆ギレするっていうところが。
逆ギレする、ね、うん。確かに、それはある。
桃の木は、あれはすげえなっていつも思う。うん、もうちょいメール読んでくれると嬉しいんだけど。
でも、結構読む時もあるよね。
あるある。
パッパッパって感じで。うん、
また話長いんから、あの
2人
が。
あの2人、大体しょうもない話から、
そうそうそうそう、
入っていくから。あの二人はね、多いね。
あ、あとは、そっか、その後に続くもじゃ先輩か。
もじゃ先輩は、うん。
あれは逆に、あやねるが大暴れだからね、なんか。
うん。
ああいうところを聞くと、ああ、もじゃ先輩もバランサーなんだなっていうのよくわかる、うん。
バランサーとして優れてるのか。
やっぱりそれはでも、一番は真島淳二さんだろうけども。
ああ、まあね。
マジはすごい。マジは誰と組んでもすごかったし、あの、唯一、超ラジガールズでパーソナリティをやった男だから。あの、俺が出ちゃっていいのとか言いながら出てたっていうね、伝説の回ですから。
うん、じゃあこれもうちょっと続けますか。
はい。そうですね。まだ、もっとなんかいろいろ出てきそうな気が非常にするので、
うん、
これとこれ組み合わせたらっていうのは確かに今回ね、プリキュアコンビのあれしか出なかったけど、うんうん、もっとなんかね、これ
はすげえだろうっていうのは。そう、組み合わせではやっぱりあの山本望に、あの、桜彩音をやりたいっていうのがずっと思ってたのが来週実現します。
これでもどっちがボケでどっちがツッコミなのか全然わかんないんで、
うん、
多分あやねるツッコミなのかなと思いながらも、
あの、ノゾフィスなんで評価してるかっていうと、あの、儚いラジオの一番最初にゲストに来た時に面白かった。こいつなんだと思った。いきなりゴリラだよ。
ゴリラだもんな。
もうその話を聞いて、あ、こいつ面白いと思って、
うん、あ、ありがとうございます久しぶり。
だからちょっともう女子楽のキャストを見てラジオをやるって言った時に、うん、じゃあ誰と誰組み合わせたら面白いかっていうので、もう一番最初に思ったのはアヤネルと組ませたいって。
アヤネルのオフィスね、
うん、
俺は後藤さん誰とでもっていうのがあったわけです
。あ、後藤さんとノーズオフィス面白かったでしょ。で
も面白かった。あとやっぱり後藤さんはね、あの、ナンジョルノの方がしっくりきたな。
あ、ナンジョルノは確かに、ナンジョルノの方が確かに合ってたかな。
年齢違いっていうのが多分聞いた
もん、うん、あ、ちょうど、あの、なんだっけ、あの、グループが違うとかっていう話をしてたから、
キャビグループとしっとりグループで、
うん、で、あ、ノーズオフィスと小鳥ちゃんは結構面白いかな、
うん、
あの2人だと小鳥ちゃんとナンジョルノやってたのか、
はい、
1回
で、あと何時のと後藤さんやって、
うん、
後藤さんあとそれだけか、
うん、
うん、っていうのがあるんで、やっぱりちょっと来週はどうなるか、それによってまたいろいろと考えること
が、ね、そうね、それでちょっとノズオフィスは、あの、ゆかちんがいなかった時のハミラジの放送がなんかいまいち滑ってたなと思って
不発に終わりまくってたんで、あの、荒川さんもうちょい突っ込めばよかったのに、なんか割とスルッと
行くから、うん、あの、多分あの2人だと生きないんだと思って、
やっぱりノズオフィスにはちゃんと、あの、ゆかちんがちゃんとついてないと、あの、爆発的なボケが出てこないんだなっていうのがよく分かりましたね。
そんなところですね、はい、じゃあ、まあ、コンビ組み合わせたい人、コンビを募集しておりますので、
あと、まあ、そうですね、思いつきですけども、あの、最強のボケ、最強のツ
ッコミ、もしあるようでしたら、それいいね、最強の攻め、最強の受けは誰だ、そのコーナーもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
声ラジのラジオ、
じゃあボツメールでしょ。
ボツメール、じゃあ、あの、昨日思いついた、昨日もじゃあ前々からやろうと思ってたんですけど、あの、ボツメールをそのまま、あの、送ってください、できれば。それで、まあ、コーナーをやろうと。で、まあ、
はい、
読まれたかったのに、どこでもいいから読んでくれと、はい、言うなら、あの、我々が代わりに読みます。ちなみに、お頭が、あの、パーソナリティがするリアクションまで考えて、あの、読みますから。
ひどい無茶ぶりだよね、ね、みんな。
ということで、まあ、
僕そんなできませんよ。
冒頭でちょっと話した中で、ハレルヤの話で、
はい、
実は、あの、読んでもらいたかった本命はこっちですっていうのが私あったんで、
はい、
あの、お頭が、あの、綾日の真似で読みます。
ちなみにこれって、ああよかったに出したの、
うん、そうです。そうそうそう。ああよかったでお願いします。
きついな。だって、ああよかったでメール読まないじゃん。
そう、だからちゃんとリアクションしてって。
ラジオネームスターシルコサンドさんからです。ティントンティントンティン。スターシルコサンドさん、コミケで同人誌を出したらハレルヤリスナーをはじめいろんな番組のリスナーの人たちが遊びに来てくれたそうですね。うわ、これは嬉しいですね。特に、あ、冷たいものたくさんいただいたんですね。あの暑い中冷たいもので身も心もすっきりしちゃったんですね。あ、よかったです。冷たい、ごめんなさい、ダメ。
これカットする？
いや、こんなのカットしちゃダメでしょ。恥はかかなきゃダメなんだって。
で、まあ、あの一応ちょっと私実は野菜ジュースよりこっちをこっちあのコミケ更新中に呼んでくれないかなと思ったんですけど残念でしたっていう感じで言ったんで、はい、
もっとずんばりしたやつじゃないと読まれません。
というのがあったんで、はい、ちょっと、まあ、こんなコーナーを作ってですね、皆さんメールを募集しましょうということで。
ミルチャバは激怒したって書いてある。そうか、じゃあさ、あのミルチャバさんゲスト呼ぼうよ。
うん、じゃあ呼ぶか。
で、ミルチャバさんゲスト呼んで、で、ミルチャバさんに、あのはい、これ、あの、アイヒになってリアクションやってくださいって言うんで、あの、よかったの。
ひどいな。まあそんな、あの、何でも構いません。
あー、ガチ君がそんなこと書くと、またリツイートの山が来る。
ということで、あのいろんな番組 の, あの、まあ、多分こういう反応してほしかったっていうのがあればあの下に書いておいてくれればあのヒントを手がかり にあの我々あの演出します。
我々演出しなくて俺が一人で逆にするコーナーじゃないけど。じゃあまず最初謝っておきます。IT 革命にこの間メール出したんですけれども、井上麻里奈さんと下田麻美さんに、お詫び申し上げます。やけどマシンやってくれとか言いましたけど今やってほしくないという理由がよく分かりました。もうやけどはこりごりです。これから頑張りますけれども、あの点に関しましてはお二人の勇気と今までの功績を素直に評価したいと思います。
切って読みますとか言われちゃって、まあ、こんな感じでちょっとあの読んでほしかったけどボツっちゃったやついろいろ送ってくれれば
いただけたらありがたい
です。我々が供養します。声ラジのラジオ、こっち行きます。シルコさんと私ですが9月7日がクラクマイのライブなんですけど、オーケストラのコンサートです。で9月9日は前々おご存じマリコレ、はい、昼よりいますので、まあ、暇な人を捕まえてください。はい、15、16がスピア、9月22日が4コマ、
あれ22日
あ、ごめん間違えてた。で10月14日がハミラジの握手会と普通のライブ、はい、で新たに入ったのが11月25日の宝探し DVD 発売記念イベント横浜行きます。
ごめんなさい、22やってました。23だ俺の方が間違ってた。はい、はい、お知らせします。9月2日明日ですが、ニコニコニコを見に行きます。そして9月9日マリコレと、9月15日スピア行く前に、何かさんのイベントを顔出してもらうので、スピアに行きます。15、16両方です。それから次ちょっと、年間間違ってた。9月23日ですが、中島ハルクか春館のバスライブと谷山ひろこの猫森集会に、両方なんかハッキングしちゃったんですが、メインごめんなさい谷山ひろこのバスで、それから、10月4日平日その影響でワンマンライブ、一応行きます。でそれから10月13日何言うか14日黒崎さんのみえちゃんが待ってます。
あ、そうだ、何言うかね、
2階席取れたんで、確かに、というか、スタンディングじゃなく楽しめるというのは超楽しみになっちゃいました。で最後10月28日が、A&10 スターが一応2人でですね、これ確かに、うん、あ、
この番組ではメールを大募集しております。公式ホームページのメールフォームか、声ラジオアットマークエリシオインフォまで、はい、エリシオというのは HELISSIO です。
ちなみにエッチを忘れないよ、
ちなみに凱旋門賞馬、はい、名馬エリシオです、はい、なぜか英語で書くと長くなります。はい、
お菓子の方からですが、現在募集中のテーマは好きなコンビ、クマスタイコンビ、です。それだけです。
あれ切っちゃった。普通オタコーナー提案などどしどしお寄せください。
はい、それだけです。
あとボツメール読みますのコーナーを。 あ、始めましたので、これ多分皆さん一番労力使わないと思うのでよろしくお願いします。誰々風とか言ってください。
一番来て怖いの何かな。
金友先生か。
あとね、勘弁してほしいのはゆい香りかなと。これは適当な人的にいますね。そうもね。あとあとさんに言えちゃう俺から自分で見えるクソ。
ということで次回配信は未定ですが、また配信決まりましたらお知らせします。は
い、一応兄貴のない週にしようというふうに私から言ってます。
ということでまた聞いてください。よろしくお願いします。